ありがとうございました。レントの第4週に入ってまいりました。今日の説教題は、義に飢え渇く人々の幸いです。10年前のメモを見る機会がありました。2011年のことですけれども、日本の東日本大震災があった年です。その後、夏頃のメモでしたけれども、2011年驚くべき変動の年であるというふうに書いてありました。1666年をアヌス・ミラビリス、脅威の年というふうに呼ぶことがあります。その前の年からのペストの流行に加えて、第二次英蘭戦争が起こり、ロンドンで大火事が起こった、大きな事件が続いた年、ということですけれども、それを引用してメモを書いているのを見ました。そして2011年はチュニジア、北アフリカのチュニジアですとか、エジプトで長期政権をひっくり返すような民主化、まあ、それは十分に発展しませんでしたけど、それが起こった。そしてギリシャの財政難が起こったのもこの年、10年前でした。まあ、すごい年だと感じており、メモを書いていたんですけれども、2020年から今年にかけてはさらに大きな驚くべき年になっていると言って良いと思います。世界中に広がった新型コロナウイルスの蔓延です。そのような中にあっても、確固とした歩みをするために、そして正しい生き方をするために、聖書からこの八福の教え、三条の水訓、ビアティチュードを見ていきたいと思います。第一に、自分の足らなさを知って神により頼むことの大切さについてお話をしてまいりました。心の貧しいものは幸いであるということ。そして、悲しみに出会うということ、それは避けられないことです。残念ながら。しかし、神が私たちの悲しみを知っておられるということ。そして、私たちがその悲しみを神のもとに持っていくときに、豊かな深い慰めと癒しを受け取ることができるということ。悲しむ人々は幸いであるということ。そして3番目に、柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。自分の足らなさを知っていて傲慢にならず、謙虚で柔和な人々は幸いであるということを学んできました。今日はその第4回目になります。天の御国に向かう生き方をするために必要なこと、永遠につながる生き方、その第4番目を見ていきましょう。新約聖書マタイによる福音書5章の1節からお読みしていきます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。 天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。この世の教え、私たちが生きている世界においてどういう人たちが幸いか、それはお金がある人たちは幸いであるというふうに考えます。自分のやりたいことをすべてできる人は幸いである。素晴らしい能力があってそれが人々に認められ自分を生かすことができる人たちは幸いである。そういうふうに私たちは考えると思いますけれども、イエス様はもちろんそういう状況に置かれたならば私たちは幸いだと思いますけど、それを教えられなかった。それをさらに超えた驚くべき真理を教えられた。これがマタイ福音書5章の三条の水訓の初めのところに書かれてあることです。今申し上げたようなこと、例えばお金がありセレブに囲まれており、あるいは自分がセレブであり必要なものがすべて与えられており、やりたいことが全部できているように外から見えたとしても、自ら命を絶つ人は少なからずおられるし、さらに自分は別のものを求めていくということもあります。いろんな経験をしてもいろんなものを得ても満たされない、満足できない、何かを手に入れてもまた別のものを私たちは欲しくなります。それは子供の頃のクリスマスのプレゼント、12月25日にもらったものが1月の末には色あせていたということからもある程度推測できるでしょう。もっと別のものが欲しくなり、もっと別の刺激が欲しくなる。今、SDGs ということが言われています。聞かれたことあるでしょうか。 SDGs、 それは持続可能な社会、持続可能な経済を、私たちは行っていかなければならないということで、さまざまなことが提案されていますけれども、限られた資源、地下資源もそうですね、石油も石炭も天然ガスもそうですけど、限られています。限られた資源をどう用いていくか、そして発展途上国はどんどん発展をしていき、また公害を出すということもあるわけです。自然環境も守らなければならない、そういう中で持続可能な生き方をしていかなければならないということが言われています。同じように私たちが限られた資源の中、そのような社会の中に生きているわけですけど、皆世界中の人々が発展した国々だけじゃなくて第三世界の諸国も皆が欲しいものを買って、また別のものを買って、より強い刺激を求めて、また別の強い刺激を求めて、ものを求めていったならばキリがない、そして続きません。そうではない生き方、持続可能であり本当に真実な生き方は何かというのをイエス様は教えてくださっているというふうに見ることもできると思います。天の御国においてはどのような生き方がなされているのか、また天につながる生き方というのはどういうものなのか、そこには真の美しさがあります。そして本当の善がある、完全な清さがある、そして純粋性がある、そこには真理がある。天の御国というのはそういうところだと思います。ですから私たちがこの地上において今生活をしていますけれども、その生き方は天につながるものでなければならない。イエス様は天から来られたお方です。ですからイエス様は天と地をつなぐお方です。そしてイエス様が語られていることは天を見据えながら、見据えるというよりも天をすぐそこに見ながら、御父の声を聞きながら、天と地をつなぐ生き方をし、地上にいる私たちを天へと導くような教えを教えてくださったんだと思います。それが真の人間の生き方であり、神が人間を作られた時、そのような意図を持って作られた。そういう生き方を教えてくださった。 それがイエス様の教えておられることだと思います。今日の箇所、それは義に飢え渇いているものは幸いです。その人は満ち足りるからですという言葉です。義に飢え渇く。ですから今日申し上げたいのは、義に飢え渇くことを私たちは求める必要があるということです。義に飢え渇くことを求める。義に飢え渇くというのはどういうことなのか。まず飢え渇くということ、これすごく重要です。イエス様が教えられた、求めなさい、そうすれば与えられますということ。これはとても重要な原則です。神は求めるものにはさらに与えてくださいます。飢え渇き、求める。それがないと与えられない。これ原則なんですね。どのような、まあこれは最も天に向かうときに、まあそのことを一番言われてるんですけれども、あるいは仕事の新しい機会を求めていく場合でもそうだと思います。自分がこれをやりたいと思って、それを求めて、それを調べて、必要な人に会いに行き、その熱意が伝わるということ、求め続けるということ、叩き続けるということ、その中で戸が開かれるということは普通に起こります。ですからクリスチャンでなくてもこのことは経験的によく知っておられると思いますけれども、しかし霊的なこと、霊的成長、天に向かう生き方、清められること、それらは求め続けるときに神から与えられていく、そういうものなんです。ですから求めるということの大切さを覚えていただきたいと思います。ここで義を求め、義に飢え渇いている人は、ものは幸いですというふうにありますけど、義とは何か、簡単に言うと、一言で言うと、天の父なる神が正しいとされること、天の父なる神が願っておられること、そう考えていいと思います。ここの義という言葉、これは、理解をすうねという言葉です。理解をすいねという言葉です。で、これはヘブライ語では、まあ、旧約聖書はギリシャ人が離散の民となっていった時に、もうヘブライ語は読めなくなっていった。まあ、2世3世になるとそうなるわけ。日本人でもそうですね。2世3世になると日本語がちょっと難しくなってきますけれども、長い間のうちにヘブライ語は読めないユダヤ人がいました。ギリシャ語が使われている世界の中で、だから旧約聖書をギリシャ語に訳したんです。それを70人訳というふうに言います。だから旧約聖書は全部一通りギリシャ語になってるんですけれども、このディカイオスイネという言葉が使われている箇所を見ますと、ヘブライ語ではもともとツェダカという言葉が使われている。正しさ、正直さ、正義、正しい行動、そういった内容の事柄です。神が願われていることというふうに大まかにとっていいと思います。このディカイオスイネという言葉は同じマタイ福音書3章15節でもイエス様が語られた言葉の中に記されています。イエス様が実際に語られたのはアラム語なんです。ギリシャ語ではない、アラム語なんですけども、それがギリシャ語で訳されて、当時の人たちはギリシャ語が共通語でしたが、今の英語のような感じでしたので、新約聖書というのはギリシャ語で書かれていったんですが、マタイ 3-15、 ところがイエスは答えて言われた、あのイエス様の洗礼を受けられたところですね、バプテスマのヨハネで。で、バプテスマのヨハネは、いやいや、どうしてあなたに私が洗礼を授けたりできるでしょうか、むしろ逆じゃないですかというふうに思ったときに、イエス様は、今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいこと、この正しいことということです。正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。こう言われた。そこでヨハネは承知したというのがあります。この正しいこと、これがディコイオスイネという言葉が使われている箇所です。神が、御父がそれを願われたということです。御父が願われ、イエス様はそれを受け取り、人として洗礼を受け、公の生涯へと向かっていかれるわけですけれども、ですから義に飢え渇くことを求めるという、義というのは神が願っておられること、そういうふうに理解して いいと思います。3つ申し上げていきたいと思います。第1番目、私たちがその義に植え替わることをしていくために必要なこと、それは神の心に心を馳せるということです。この義という言葉を神が願っておられることと捉えるならば、神は何を願っておられるのか、そのことを私たちは考える必要があります。神の心をおもんぱかる必要があります。御父は何を願っておられるんだろうかということです。クリスチャンというのは天に向かう生き方をしていく人々のことを指します。そして神が私たちを愛しておられ、私たちを救うために救い主、御子、イエス・キリストを送ってくださった。そのイエス様が私たちの罪のために十字架にかけられ、復活された。そのことを信じています、クリスチャンは。そしてこのイエス様と共に天の御国を目指した歩みをしていく。それがクリスチャンとして生きるということです。神と共に生きるということ。神は何を願っておられるのかということを考え、神の子として生きること。それがクリスチャンのアイデンティティです。ですから、クリスチャンはこの世界に生きていますけど、私たちはこの世界のことだけを考えているわけではありません。天の御国があります。私たちが地上での生涯を終えた後、天の御国に招かれ、天の御国で神と共に、また神を愛する方々と共に永遠に生きていく、そのような希望があります。だからこの世のことだけを考えるわけでもありませんし、クリスチャンは。自分のことだけを考えるわけでもありません。御父が何を願っておられるか。目には、肉眼の目には簡単には見えないですけれども、神の愛は私たちを包んでいます。ある時には感じられるでしょう。でもある時には感じられないこともあると思います。だけど神の愛は私たちを取り囲み包んでいます。それがいつも感じられるようにと私は願いますし、皆さんもぜひそのことを願っていただきたいと思います。私たちを取り囲んでいる神の愛、天の御国に行ったらおそらく今よりももっとわかると思います。でも今ここにおいて神の愛がどれほど私たちを取り囲んでいるか、宇宙を貫いているか、それが見ることができたらと願います。神はすべての人を作られました。そして神はすべての人を愛しておられます。だから私たちはその愛を知りたいと思うんです。私は神の愛をもっと知りたいと思います。そしてその愛にどれほど自分が包まれているのかということをもっと知りたい、もっと感じられたい、感じたいと思います。そして神がすべての人を、私以外のすべての人も同じように愛しておられることを感じ、その愛が実現されるように、すなわちすべての人の尊厳が守られ、平等で互いに愛されるような社会が実現されていくということを心から願います。平等な社会が作られ、すべての人が大切にされ、すべての人に食べ物があり、飲み物があり、着るものがあり、住むとこがあり、交わりがあり、愛し愛されるような社会。神はそれを望んでおられるんです。神がこの天地を作られたとき、そしてアダムとエバを作られたとき、そのような愛の関係が出来上がっていくことを願っておられました。神は愛ですから、愛なるお方ですから、私たちが神を愛し、互いを愛することを願っておられた。そのようにしてアダムとエバを作られました。ですから私たちが義に植え替わるということを実現していくために、神が何を願っておられるのかということを考える必要があります。そのような時間を取る必要があると思います。私のおすすめは、散歩です。もう何度も申し上げてきましたけど、 一人がいいと思います。一人で散歩していただきたい。そして歩きながら考える。歩きながら祈るんです。神様に。歩きながら祈り、神が何を願っておられるか、思っておられるか、それを考えながら歩いていただきたい。そして神に語りかけていただきたい。そして天を見ながら主の祈りを祈っていただきたい。天にいらっしゃる私たちのお父様と、そして神が求めておられることを瞑想していただきたいんです。考えていただきたい。これはすごく重要なことです。あなたがもし、すごく分かりやすい言い方をすると、もしあなたが幸せになりたいならば、持続可能な本当の天国までつながっていくような種類の本物の幸せのうちに来たいなら、神の義を求めること、神が何を願っておられるか、神が良しとされること、それを求めることです。で、そのためにはやっぱり時間を使わなければならない。それほど長くなくていいです。でも最低15分歩いていただく、まあ、聖書には書いてないですよ。散歩しなさいとは書いてないですけれども、実践的にプラクティカルに、でこの特にこのコロナの状況の中にあって、なかなかメンタルが弱っているということを考える、これはすっごくおすすめです。祈ることは聖書は求めて、散歩は聖書は特に言ってない。だけど歴史の中で長く歩きながら祈るというのはよく行われていました。修道院には必ず回廊というのがあります。四角い回廊があって屋根があって、そこは歩きながら祈り、また瞑想していました。それは有益だから、そのようなものを作って行かれたんだと思います。ですからそれをお勧めします。第1番目は神の心に自分の心を馳せるということ、義に飢え渇いていくことを求めるためにはそれが必要です。2番目は自分の義を求めるということです。自分の義を求める、このディカイオスイネという言葉を考えていて、義という言葉を考えていて、旧約聖書でどこで義という言葉が使われているだろうか。私は一番最初に思ったのはアブラハムの箇所です。アブラハムは神によってもう年を取っていたけれども、語りかけを神から受けました。で、子供がいなかった。だけど神は夜アブラハムに語りかけられました。空の星を見なさい、数えることはできますかと聞かれました。もちろん空の星を数えることはできない、あなたの子孫はこの星のようになると神は語られました。アブラハムに、子供がいなかったアブラハムに、年を取っていたアブラハムは主を信じます。主はそれを彼の義と認められた。創世記15章6節です。アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたとあります。で、これが70人訳ではギリシャ語に訳される旧約聖書でディカイオスイネという言葉が使われている、セダカという言葉が使われている、彼の義ということ。神はアブラハムが神を信じた、それを良しとされたんです。で、このアブラハムの信仰、これはロマ書においてパウロも記しています。アブラハムも神を信じた。で、そのアブラハムの信仰、それがクリスチャンの神に対する信仰なんだということを新約聖書も記しています。神が良しとされること、神が願われること、神が求めておられること、そういう自分になっていくということ、それは信じるということが中心にあります。神が語られたことはそれは実現すると信頼すること。そしてその神にふさわしい行動をしていくということ。信じることと行動するということは、もう近代になってからそのメンタルとアクションっていうのを分離していった傾向がありますけれども、もともとはそういうのは分けられるものではありません。何を信じているかということがその人の行動に現れてきます。 あなたが信じているものはあなたの生き方に現れているはずです。そう分けることはできません。で、ですから2番目のこととして申し上げたいのは、アブラハムが神を信じたように、まず自分がパーソナルに神との関係において信頼関係を持つということ、神が語られたことはこれ実現するんだということを信じる、そして神が願っておられることを自分は実現していきたいと思うこと。アブラハムは神を信じました。そしてアブラハムは神が示された通りに旅をしていきました。行ったこともないところに。もともと彼はカルデアのウルというところの出身でした。お父さんと一緒にそこに住んでいました。家族と親戚と一緒にそこに住んでいました。先日イラクにローマ教皇が訪問された時にカルデアのウルも訪問されていらっしゃいます。そして報道もありました。ですからネットで調べてみてください。カルデアのウルってローマ教皇というふうに調べたら、あの今のウル、そしてまた遺跡が出てきますので、あ、こういう感じのとこだったんだなというのを見ることができると思います。アブラハムは神を信じた。そしてアブラハムはそのように行動していきました。神が示される地に行き先を知らずして向かっていった。そしてカナンの地へと導かれていきました。神が願っておられることを実現していくこと。神が願っておられること。そしてこの乾くということ。義に植え乾くものは幸いであるということ。で、これギリシャ語で見ていくと、あんまそのギリシャ語だなんだってそんなに細かく言いたくはないんですけれども、説教の中でここで言う、例えばパンに植え替わるという時にパン一口食べたい、ちょっと欲しいというのと、もうパン全体もむさぼるように欲しいというような違う表現を使うことができるんですね。ギリシャ語の場合、コップ一杯の水が欲しいというのとプール一杯のもうすごい量の水が欲しいというのは違う表現になるんです。で、ここで使われているのはちょっとの義ではなくて、義そのものに植え替わるものは幸いである。その人は本当の満足を得ることができる。まあ、いわばそんな風に訳せる言葉なんです。餓死しつつあるものが食べ物を求めるような姿です。水を飲まなければ死んでしまうような人が水を求めているような姿。そのような形で神の御心を、義を追い求めている人は幸いである。その人は満たされる。皆さんは善を求めていると思います。義を求めていると思います。あの東日本大震災が起こった時に、多くの人々がボランティアに行きました。何かしたい、どうにか助けたいと思った。多くの人たちが献金をしました。私たちは善を求める思いがあります。人々のために正しいことをしたいという思いがあります。皆さんは特に礼拝に来られるような方は特にそうだと思います。しかしここで語られているのはちょっとした義ではなくて、完全な義、完全な善を乾き求めなさいということが言われているんです。飢え死にしそうな人が食べ物を求めるように、喉が渇いて死にそうな人が水を求めるように、神の御心を求めなさい。それがこの箇所が教えてくれている内容です。天を求めて、天において完全に行われているその義を求めなさい。それがここで語られていることです。で、ここ、しかし、ちょっとホッとするのは何かというと、神の御心を完全に行える人は幸いであるとは書かれてないということです。心から求めている人、完全に行えないかもしれない。失敗するでしょう。私もそうです。失敗をする、完全に行えない。だけど、 諦めきれない。だけどそれを求める。私は求めたいと思います。求めます。失敗をしても転んでももう一度神の御心を求めてそこに向かっていきたいと思います。で、ここで語られてるのはそういうことなんです。失敗してもいい。悔い改めながら神の御心を飢え死にする人が食べ物を求めるように、喉が渇いて死にそうな人が水を求めるように求めてください。そういうことなんです。諦められない人、神の御心を求めることに、神に近づきたい人、あなたはそうでしょうか。ここで語られている幸いな人というのはそういう人なんです。神を求めることを諦めきれない。神に近づくことを諦めきれない。そして失敗しても転んでも罪を犯しても悔い改めてそこに向かっていきたいと思う人。そういう人は幸いですと語られている。そういう人は満たされるようになる。最終的に天の御国において。しかし今ここにおいて神は満たしを与えてくださっていきます。神は渇きを与えることで私たちを正しい方向へ導こうとされているのだと思います。だから渇きがあるということ、求めるということが必要です。考えてみてください。そこそこいつもお腹いっぱいだったら食べ物欲しくはないですね。空腹が最高のソースだという表現があります。一番もうお腹が空いてペコペコになっているとき、それが一番おいしく食べられる。いつもそこそこお腹が膨らんでて常に間食をしているならばそんな食べ物は求めないし、まああるならちょっとつまもうか、チョコレート一口、パン一切れという感じになっていくと思います。でそれ良くないんですね。だからですからキリスト教の伝統で断食という習慣がありますし、自分をディスプリンする、訓練するということがあります。そしてまた空腹を感じる、痛みを感じる。それによって食べ物がない人のことを思いやることができるし、苦しんでいる人のことを思いやることができる。またイエス様の苦しみを覚えるということもあります。さらには断食っていうのは、健康にいいんですね、実は。まあその話に入っていく必要ないですけども。善に達することができなくても、最後の瞬間まで善を追い求める人は幸いである。その人は満たされる。あなたは善を求めておられるでしょうか。あなたは善を求めてはいると思います。先ほど言ったように、礼拝に来られるような人は、立派な人が多い、真面目な人が多いと思います。そして人のために何かをしたいと思う人が多い。しかし心から神を慕い求め、神様あなたに出会えるためだったら何でもしたいと思うでしょうか。それがここで問われている内容です。そして神の御心が天でなるように地においても実現するように私たちは求めていくべきです。我々が神の義を求めないとするとその理由は何だと思いますか？皆さんがある神様は大切だと思ってる。だけどそこまで本気で飢えるほどに神の御心を求めてないとするとその理由はまあ、他にもすることがあるからということも結構あると思います。忙しいし、まあ、そんな静まって神のことばっかりも考えられないし、仕事もあるし、家の掃除もしなきゃいけないし、買い物もしなきゃいけないし、他の人の面倒も見なきゃいけないし、というのもあるかもしれません。あるいは立ち止まってそこまで真剣に考えるのが怖いというのもあるかもしれません。しかし、ここで教えられているのは、心から神を求めることをしなさいということです。神の義を、神が良しとされることを。 そのために何をしたらいいか、散歩ということを先ほど言いました。散歩の中で瞑想し、神の御心を求める。そして毎週の日曜日の礼拝を大切にするということ。それも大切です。朝起きてすぐのお祈り、それも大切です。そして日々の生活の中で正しいことをするということ。これパーソナルな心の中の気持ちとかっていうことだけじゃなくて、聖書は実は社会的な正義ということも言っています。それは3番目のポイントへと我々を導きます。3番目、心から義に植え替わるために必要なこと。それ3番目の点、社会的正義を求めるということです。ルカによる福音書にこの平行箇所があります。同じような箇所があるんですけれども、ルカによる福音書では6章21節です。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。と書かれています。ルカによる福音書では義に植え替わるものではなくて、食べ物という意味で植え替わっているという言葉が語られているんです。おそらくイエス様両方言われたんだろうと思います。一回だけの教えではない。何度も何度も繰り返して言われた。ギリシャ版の実践ではそういうふうに読むことができます。何度も何度もイエス様そういうことを言われていく中で、食べ物がなくて植え替わっている人たちは、自分に食べ物が与えられることを求めます。食べ物くださいとも言うでしょう。貧しいから。そして正しく自分が扱われたい。未払い賃金がないようにしてほしいというふうに言うでしょう。未払い賃金をきちんと払いなさいというのは聖書実は語ってるんです。旧約聖書も語ってるし、新約聖書も語ってます。ヤコブ書5章4節、見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。お金持ちが労働者に労働させて、だけどお金は払わないということがあった。未払い賃金が叫び声を上げている。そしてお金をもらえなくて困っている人たちの叫び声が神の耳に届いているということです。だから食べ物が買えない。だから貧しいということもあったわけです。貧しい人たちは正しく扱われることを求めます。だから全ての人が正しく扱われる社会を神を知っている人たちは作っていかなければならないし、作ろうとしてきました。それが今日の姿になっている。近代民主主義の発展はキリスト教社会から生まれてきました。そしてそれを導いてきたビジョンは、旧約聖書の預言者的なビジョンだと言われています。すべての人の尊厳が守られ、すべての人が平等に扱われ、特に弱い人、貧しい人たちの権利が守られるような社会。それを作ろうとしてきた。それが近代民主主義の発展です。一部の特権階級の人たちだけじゃなくて、人々、民主主義は完全な制度ではないし、聖書は民主主義って言ってるわけでもないです、実は。しかし、聖書の世界と整合性が非常に強いのが民主主義と言っていいと思います。比較的良い制度。その中で社会的な制度、正義が行われているということ。キリスト教というとプライベートな心の持ち方、考え方だけの問題だと思ってしまうことがあります。あるいはせいぜい教会の4つの壁の中で行われているようなものだと思われるかもしれません。しかしそうではない。この社会の中で神の御心が何なのか、それに一番最初に応答するのが教会だというふうにある神学者は語っています。 H. リチャード・ニーバーという神学、今日はギリシャ語だとか神学者だとかなんかそういう話が出てきて申し訳ありませんけれども、ここで申し上げたいのは、キリスト教信仰というのは あなたのプライベートな心のことだけじゃなくて、クリスチャン人口って世界の3分の1いるんです、皆さん。世界の3分の1の人たちが、他の方々の尊厳が守られるような生き方をしていったら、それ大きい影響を与えます。神が願っておられるように、不利益を被っている人たち、その人たちも神が愛しておられる。彼らの、彼女らの生活が守られるような社会を作っていくということです。まず教会においていかに我々生きるべきかを学び、それを自分がいる社会で、学校で、会社で、共同体で、近所で、親戚付き合いで実験をしていくということ。そういうことに関心を持つということ。そしてそういうことができる政治家に投票していくということ。民主主義社会においてということが挙げられます。今日は、義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされるということから学んでいきました。神の御心と考えてください。この義ということは。神が何を願っておられるか。行動において、人間関係において、神との関係において、信頼関係において、愛することにおいて、神が良しとされることを、神が良しとされることを本当に願い求めること。プール一杯の水を飲みたいと思うほど願い求めること。天の御国をしたい求めること。神に近づくことをしたい求めること。心からそれを求めるということ。その人たちは満たされる。そのためにまずパーソナルに自分が神に近づくことを考えてください。散歩してください。神に語りかけてください。そして神が愛しておられる、不利益を被っておられる方々の生活が守られる社会を作っていくということ。どのような、その人たちがどのような宗教を持っていても、無宗教であってもいい、その人たちの生活が守られるということ、尊厳が守られるということ、愛する人たちと共に生きられる社会を作っていくということ、神はそれを喜ばれます。それを自分が与えられたポジション、自分が与えられた賜物、自分が置かれている場所において実現していくということです。その時にあなたは天に向かう生き方をしています。その時にあなたは満ち足りる生き方になっていくことでしょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、あなたを慕い求めます。あなたの愛のうちに生きさせてください。神様、天の御国を慕い求めます。あなたの愛が満ち溢れている天の御国。そこから私たちに愛が注がれていることと思います。この地上においても。あなたの美しさ、あなたの清さ、あなたの義が満ち溢れているところに生きることを願います。どうかそのような歩みをさせてください。そして自分が置かれている場においてそのような歩みをすることができますように。自分のことだけではなく、周りの人たちのことを考え、その方々をお支えすることができますように。あなたが正しい人にも雨を降らせ、そうでない人にも雨を降らせ、正しい人にも日の光を注ぎ、そうでない人にも日の光を注がれるように、すべての人を愛し、あなたの愛のうちに生きることができますように、そのことを慕い求めさせてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。